ございます。
おはようございます。
中国へ来てなんかすごい嬉しいです。上海へ来て
今天来到了中国来到了上海非常的开心。
これでこの映画のタイトル、あの文字をね書いたのは僕は筆で書いたんです。
这次的片名《你小国是怎样的人生》是林木先生用毛笔亲手写的。
その文字がここへ来たら、もうビル中にね、そうこうやって書いてあって、それを見たらすごい嬉しくなりました。
他说今天到场之后看到了很多，他的自己亲笔的题词，包括主持人姐姐身上也穿着，包括外面也有大海报，他非常的开心，觉得大家都非常热情。
皆さんがこの映画を見て、それで、そして本当にね。楽しい映画を作ったつもりです。楽しく見ていただければ僕が一番嬉しいです。
我们用掌声告诉林木先生。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は3月28日と29日に中国の上海市内で行われた宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかのプレミアム上映会に鈴木さんが登壇した模様と、映画公開および上海で開催中のスタジオジブリ物語展に関して中国メディアから受けた取材の模様をお送りします。解説はスタジオジブリの神崎萌さんです。
2024年3月28日、鈴木さんは中国上海で開催された君たちはどう生きるかプレミア上映会に参加しました。会場には親子、メディア、インフルエンサーなど様々な客層のお客さんが集まり、鈴木さんを熱く出迎えました。この日開催されたプレミア上映会は全部で5回、中国吹き替えの声優さんたちも登場し、どの会場も満員御礼。ヒミやマヒトのコスプレをした人や鈴木さんに手作りのプレゼントを渡すファンなど、会場は熱気に包まれていました。中国で4月3日に公開された君たちはどう生きるか、初日の興行が1億元を超え、中国で公開された日本映画の初日の興行収入の記録を塗り替えました。舞台挨拶ではたくさんのファンから質問を受けました。
谢谢这是给您笔字写好的，
现在小学生
呢？
那我们就先听。
都是小学生送的嘛，
对，有几个是幼儿园的小朋友在场。
啊！
哎，我看见了，站起来举手。
全部开展了。
对，他这里是幼儿园的。
じゃあ今から今映画を見ないで学校へ帰ってください。冗談です。どうもありがとうね。
非常感谢你们。
谢谢。我们下午也上了很好的一课，美术鉴赏课、动画鉴赏课。好，谢谢。
マヒトとアオサギですね。
うん、是真人和昌罗对吗？
对。
君が あのマヒトで来るんですか？
他说你是真人君吗？
アオサギは僕です。
哦，抱着的昌罗是他哦。
好的，你记得我好好抱着。然后就是这边准备了几个问题，就是有点紧张，所以就写在纸上了。
いや、僕は最後だと思ってるんですよ。で心配もしてます。
他说他非常的担心，实际上他也认为这是最后一部作品了。
だから本人が作りたいというのどうしようかなって日本へ帰ってから考えます。
好，我们会就是继续期待的。然后我本人就是作为一个
林木爷爷你好，我是吉卜力的忠实粉丝，很高兴这次的作品又再一次继《千与千寻》之后又拿下了奥斯卡。想问一下，为什么就是这一次您依然没有去领奖？然后想知道您和宫崎骏爷爷知道这个获奖的消息的时候是什么样的心情呢？
オスカーってね、会場について初めてね、発表によって取れるかどうかが分かるんですよ。取れないと悲しいから行きませんでした。
如果没有拿到奥斯卡的话，会很伤心的，所以他们都没有去。
行かない方が取れるんじゃないかなって気もしてました。
他们觉得他们不去一定可以拿奖的，所以没有去。
そういうことです。
谢谢。
谢谢。
はい、ありがとう。
谢谢我的工作人员帮我们递一下。哦，
这个礼物好大呀！
这是什么？姑娘讲一下。
这个箱子很巧，刚好是这次作品里面那个电影里的那个行李箱，然后我把我所有的回忆都坐在了里面。
皆さん中に王子っていう人が出てきましたよね。実は宮崎駿にとって一番大事なキャラクターはこの王子でした。でモデルは高畑勲、共に一緒にアニメーションの世界で頑張った仲間の一人です。でも宮崎駿にとってはこの高畑勲、つまり王子がね、そのアニメーション界に入った宮崎駿にいろんなことを教えてくれ、また導いてくれた人生の師でもあったんですよ。絵コンテという名の、ね、ストーリー案、彼の中に書くんですけれど、その高畑さんが死んで以来ずっと高畑さんを土曜日映画館で悩みました。結局1年間、ね、高畑さんについては何も書くことができなくなってしまったんですよ。で映画の中にあったと思います。王子が出てきて、ね、私の意思を ね引き継いでくれって、それを拒否します。今の人はこのシーンはものすごく大事なシーンです。宮崎駿は高畑勲を尊敬し、人生の師と考えてずっと生きてきた人です。だからその提案を、ね、要するに私の意思を受け継いでくれという、その提案を断るっていうのはね、彼の最後の大きな決断だったんですよ。でもそのシーンを描くことでこの映画のシーンができたと僕は思っています。作り終わった瞬間はね、宮崎駿もね、もうこれが俺の本当の最後の作品だと本当に僕に言ったんです。でもその後、彼の中でいろんな悩みが生じています。一番大きい問題は誰に作ることを託したらいいかです。本当にね、宮崎駿と僕とはね、常にジブリをどうしたらいいのか、話し合ってます。しかしまだ結論は出ません。二人の付き合いはね、僕は宮崎駿と付き合って46年になります。若い時はお互い喧嘩をしたり、それから彼の書いたものに対して自分の意見を強く言う、そういうことをやってたんですけれど、年を取ったらそこをね、むにゃむにゃで話すようになったんですよ。だから皆さんどう思われたか、二人がね、宮崎駿が左にいて右に青さにがいる、でこの二人がね、喋るシーンを思い出してください。あのシーンを見た時は僕もびっくりしました。僕が何を喋るか、ね、彼全部覚えてたんです。だからスタジオ内でこの映画を試写をした時は、ね、スタッフはみんなあのシーンで大笑いでした。ということで答えになりましたね。
40年ぶりだと思うんです、上海へ来るのは。でどうしてね、上海へ来ることになったのか、理由は2つあります。1つはね、今回初めてですよね。要するにジブリ作品が作ってから間を置かずに公開をするっていうのは、でこれはね、来なきゃと思ったんですよ。でもう一つの理由、千と千尋をその中国で公開するとき頑張ってくれたイーチャオさん、彼に中国へ来いという、ね、命令されたからです。立ってください。
イーチャオさん、你在哪里？
どこへ隠れてますか？
イーチャオ、你为什么躲在那里？
ちょっとこっちに出てきたらどうですか？
イーチャオ、请你上来。
易强也是哪吒魔童降世的制片人，也是。
彼がね、千と千尋で本当に頑張って、中国のいろんな方にね、千と千尋の映画を見てもらったり、だからこれだけね、その千と千尋っていう映画をヒットさせた人っていうのはどういう人なのかって僕すごい興味を持ったんです。で、彼が日本に来た時、ジブリで毎月作ってる熱風っていうね、熱い風なんですけれど、雑誌があるんですけれど、急遽彼のインタビューをしたくなったんです。で、確か僕の記憶だと、とにかく中国へ帰る直前、ある時間を作ってくれて、それでね、インタビューをさせてもらったっていう記憶があります。で、僕らもね、初めて知りました。やっぱり映画の配給ってね、会社がやるってことはもちろんなんだけれど、 人がものすごい大事なんですよ。だからジブリの映画って世界にいろんなところで公開してそれぞれ成功を収めてるんですけれど、必ずキーになる人がいるんです。そこに彼と話しながら、やっぱり彼がいなかったら千と千尋の成功はありえなかった、それを確信しました。今回の君たちはどう生きるか、実はものすごくいろんな会社からねオファーがあったんですよ。でどれにしようかってことで社内でもね、あのジブリのスタジオの中でも相談をしていました。なかなかねこれはっていうね決め手がなかったんですよ。
然后一直决定不了。
でふっと思い出したんですよね。
然后那个时候突然想起来。
イーチャオさんのことです。
イーチャオ。
彼がやってくれるならその会社とやろうと。
所以如果イーチャオ来帮忙的话，那我们就让这个公司做。
ということで今この壇上に立ってもらいました。
就是这样的。
然后他们也永远会激励中国动画往下走。谢谢。
谢谢。那这样你要再给明天的一个拥抱，好不好？
その40年前、僕と宮崎駿も今のね、上海田園コンスっていうところを訪ねたんですよ。でその時に、まあ、ね、中国のアニメーションの現場、素晴らしかったですよね。これね、まあ、アニメーションというのは普通の絵と違って動かさなきゃいけない、いわゆるお芝居ですよね。でそこで見せてもらったオタマジャクシのアニメーション映画、本当に素晴らしかったんですよ。
这部电影真的非常非常的棒。
宮崎駿は言いました。この域に達することは本当に難しいって言って、でそのアニメーションはですね、ご覧になっている方もいるかもしれませんけれど、筆で描かれたアニメーション映画だったんですよ。僕本当に素晴らしい映画だと思って、もう古いから ね今新しくなったからって言って新しいものだけいいんじゃなくて、古いものの中にいいものっていっぱいあるんですよ実は。まあ、短い映画だったんですけれど本当に忘れないですね。それともう一本、僕的牛の少年と牛の話なんですよ。
あれ
本当に素晴らしいアニメーション映画でした。短い作品だけれど、だから僕らもね、まあ中国だけじゃないですけれど、そういうすごいものを見るとね、ある種打ちのめされるんですよ。これでなんとかその域に達することができないかと本当に努力しました。だから僕はあのアニメーションのプロデューサーやる時に、まあ、やる前に実はアニメーションの雑誌もやってた時があって、でその所長だったあの徳井さんっていう、特別の特に偉いって書くんですけれど、この方が日本へ来日した時があるんですよね。でその時は彼を囲んで宮崎駿、高畑勲、そして僕でみんなで座談会をやったこともありました。で僕は雑誌の中でね、中国アニメーション映画特集っていうのをやったんですよ。いや本当に素晴らしかったです。いまだに、ね、脳裏に残ってます。
続いて3月29日4月12日から同じく上海で開催されているスタジオジブリ物語展というイマーシブ展示会、そして映画の公開についてメディア取材が行われました。中国の大手放送局 CCTV をはじめ集まったメディアはなんと7社。1日にこんなに多くのメディア対応を受けていただくのは大変久しぶりでしたが、鈴木さんとっても頑張ってくださいました。 NHK の上海支局からも取材依頼をいただき、日本でも特集が組まれました。
彼は過去のことを覚えていない、だから今回のいろんなアイデア全部今ここで思いついたと思ってる。
所以这其中哪个设计是您觉得最妙的地方？
それの中で一番いいところってどこなんですか？
新鮮な気持ちで映画を作れるってことですかね。
我们也听说宫崎骏先生也在计划下一部电影，大家也都很好奇究竟会是一个什么样的主题，有跟您提及过吗？
実は私たちもすごく皆さんの次の作品をもしできればすごく期待しているんですけどって、で本当に次はありますかって
这是最好的回答
これは一番いい答えですかって。
多分ベストはこれです。あの映画監督ってね、多分死ぬまで映画を作りたいんですよ。でも自分の年齢の問題があるでしょ。だから彼は悩んでる。だからもし次彼がやるとしたら新しい企画を作ってる途中で死んじゃうんじゃないかと思ってるんですよね。でももしね彼が作りたいっていうならそういうことがあってもいいのかなって僕は思ってます。
でも自分の体力がどこまで持つか僕からは言わないんですよ。ずっとそうなんだけど、彼が作りたいって言うんですよ。だからどうせまた言うだろうなとは思ってるんです。でもその時はまあこうやってね、僕彼と付き合って46年、彼がもう一回作りたいって言ったらね、もう今回は反対しないでやろうっていうしかない、そんな風に思ってます。若い時はね、言い合いもありました。でも年を取ったらお互いね、賢くなって、本当のことを言わなくなって、本当のことを言わなくなると喧嘩しない。だから映画の中でね、真人がいて、真人っていうのはね、宮崎駿が自分がモデルだと思ってます。で、アオサギが2人並んでね、喋ってるシーンがあるんですけど、それ全くね、普段の僕と彼の会話なんです。
这个就是平时我和宫崎骏的对话。
だからあのシーンができた時僕はびっくりしたんですよ。と同時に、あの映画の中でもしかしたら一番好きなシーンはそのシーンです。
刚才您说，随着年纪的增长，互相不再说真话了。那您觉得跟宫导说过的最善意的谎言是什么？
さっきね、お互いに年を取ったら、お互いに本当のことを言わなくなったって言ったんですけど、その中で。一番優しい嘘、一番善意の嘘、宮さんにしたっていうの、した善意の嘘って何ですか？
いい質問ですよね。しかし難しいな。これいつも毎回そうかもしれないけれど、毎回ね、要するに映画ができた時、毎回そうやってやってきたんですけれど、本当にいい映画だってことを言い続けました。
それはそのずっとその宮さんを励ましてるっていう意味するんですか？
多分そうですね。
是的，就是鼓励他。
所以您心里是觉得还可以有更多的提升吗？
だから鈴木さんは本当の本心っていうのはもっといい映画作れると思ってるんですか？
それはね、僕が指摘したことで彼が全部やり直してくれました。彼は映画を早く作りたかった。で、あっちの世界行ってからの展開がものすごく早かったんですよ。20分分の中にね、押し込めてやる内容が濃すぎる。お客さんがそのスピードにね、お客さんがついていけないよって僕は彼に
忠告したんです
けど、彼はね、分かったっつって、そっから全部やり直してくれました。
展覧会の特徴が、まあ、没入型、日本でも最近イマーシブの、ね、いろんなこうエンターテインメントが広がって浸透しつつありますけれども、まあ、そういった取り組みをスタジオジブリが中国でやるっていうのはどういったこう背景があって、
間をつないでくれた方がいて、その人がやりたかったと思うんですよね。だからそれに乗ったスタジオジブリですよね、はい、そう思います。まあ昨今実はジブリは東南アジアでいろんな展開をいろんな方と組んでやったりしてたんですよね。それで中国の方もこれまでに少しやってたんですよ。でそれを今回ちょっと本格的にやろうと、この映画にも合わせて、ね、映画に合わせてイベントもやるっていうことでそうなったんだと思います。
まあ、このいろいろデジタル映像を使ったりだとか、まあ、空間を意識した展覧会、まあ、そのいろいろ現場を食べるとかっていうわけじゃなくて、体験型の展覧会っていうことに対してこうジブリとしてはこうどんな思い入れがありましたか？
いや今日僕初めて見たんですけれど、びっくりしましたね。でびっくりしたっていうのはどういうことかって言ったらね、あ、日本と逆だと思ったんです。日本はあんまり体験型ないじゃないですか。でも中国はね、さすがデジタルの国、体験型にで映像でやろうとするんだなって、それが面白かったです。まあ、あとは成功するかどうかなんですけれど、まあ、今見てるとね、いろんなスタッフの方がいて優秀だから、なんとかうまくいくんじゃないですかね。
一方でこう中国、まあ、当然国際映画とかも今流行ってて、まあ、国産国の中国の中国映画ですね、中国アニメ、
はいはい、
まあ、そういうのも最近はすごい元気、まあ、役そうなんですね、中国市場では存在感を高めてるんですけれども、うん、改めてこうスタジオジブリにとって、うん、中国の市場とか中国のファンっていうのはどういうふうな狙いがありますか？
市場の方はあまりよく分からなかったんですけれど、ただ中国がかつて作ったアニメーション映画が素晴らしかったんですよ。でそういうものの影響を高畑勲にしろ宮崎駿にしろ受けてきたんですよね。で、まあ、この間ちょっとよく例に出してるんですけれど、一つがね、おたまじゃくしの映画 でもう一本がね、僕的っていうね、牛と少年の話で、筆で描いたアニメーションなんですけど、すごいんですよ。だからまあ実は僕映画をね作る以前、アニメーションの雑誌もやってましたよね。その時に中国映画特集っていうのか、中国アニメーション映画特集を何回もやってるんですよ。でそれで言うと、なんて言うんだろう、中国にね、無関心にはいられないっていうのか、ね、
あれに勝つにはどうしたらいいんだろうみたいなね、そういうことも考えないでもないっていうのか、そういうことですね。
今おっしゃったところで言うと、まあ、あれに無関心ではいられない、うん、あれに勝つしかない、具体的にもうちょっと教えていただけますか。
いやだって筆で描いたアニメーション、うん、こんなのとんでもないことですよ、うん、普通できないですよ、うん、で、まあ、実は僕 の, あのよく知ってるあるオランダのねアニメーション映画監督で、あのマイケル・ドゥ・ビッグとかっていうね人がいるんですよ。でその人がね、なんとそういうのに影響も受けたんでしょう。筆でアニメーションやり始めたんですよ。それでちょっと僕らもそれを無視できないっていうんでね、まあ、僕らもまあ短い作品ですけれど筆でアニメーションをやったりもしてたんですよね、
うん、やっぱ中国のファン、まあ、本当にこの国私いろんな取材をしてるんですけれども、うん、本当に競争が激しい国だなと思って。
あ、そうなんですか、
はい、うん、でまあ、そういった中でこう中国のファンをこれからもこう長くスタジオフィルムのファンとして、うん、していくためにどんなこう狙いだったり展望っていうのを描いてらっしゃいますか。
いやまだ始めたばっかりなんでそこまで考えてないですよ、はい、まずはこ の,、はい、あの映画と展示がうまくいくかどうかですよね、うん、ただこの間あの旧作をねいろんな形で上映してそれがうまくいってきたんでね、うん、それをバネにして今回の映画および展示がうまくいくといいなっていうのが僕らの願いです。
そういう意味で言うとやっぱりこう映画のヒットだったり展覧会に多くの人が来てほしいっていうようなまあ仕掛けも含めてもっと積極的にやっていきたいっていうの、う
ん、で多分ね、はい、なんていうのかな、その中でね中国の人のことを僕ら勉強するんだと思うんです。だって今の段階では何も分かんないもん、うん、まあ、僕もいろんなねあの中国の方とのお付き合いも前からあったんですけれどやっぱり違いますもんね日本人の感覚とは。それと今回ね舞台いわゆる舞台挨拶っていうのを映画の方でやってみたんですよ。驚いたですよね。で何だかあったらそこに集まってたお客さん、そのまあねマスコミだけの会もあったんだけどそうじゃなくて一般の人たちがね何て言うんだろう日本人と今ね全然違う。日本人って今どっかで神経質になってるじゃないですか。ところがこの中国の人たちはねみんな元気なんですよ。でそれをね1回2回3回って見てったでしょ。で僕なんか年を取ってるから思い出したんですよね。ああって日本人も昔はこうだったよって。それをねどこで失って、そして今中国の人たちはこんな元気なんだろうって、そのことがすごい気になりましたね。だから今僕の頭の中にあるのはそれですよ。だからこの今の何て言うんだろう、あのジブリの映画をね、まあ、君たちはどう生きるかっていう映画を中国の人が一般の人がどう見てくれるかってものすごい楽しみです。で確かにねいろんな取材の過程で僕も知ったんですよ。要するにこの映画が難しいとかねそういうことをおっしゃる方もいるんだけれど、あ中国でももしかしたら日本化が、ね、ある種の日本的なそういうものがね浸透し始めたんだなと思って、というのは何て言うんだろう、映画を見て楽しむんじゃなくて考えるって今までなかったことですよ多分。だからそういうのが始まっていくとね中国も元気をなくすから気をつけなさいって言いたいですよね。はい、それは僕の意見です。
うーん、なるほど。で日本にない元気が中国にあったと感じられた。
あ、感じました。それははっきり感じましたね。だから、まあ、帰国したらね宮崎にもそのことを話そうと思ったんですけど本当皆さん元気だったもん。圧倒されたですよね。
これまでも、展覧会みたいなことはやられてた、中国でやられてたと思いますけれども今回やっぱ違うフェーズに入ったっていう感覚。
そうです、やっぱり映画と展示会の連動っていうのはね新しいこう試みなんで、うん、で何しろ宮崎もね10年ぶりに作った映画でしょ。その映画が世界でいっぱい見られたその映画が、ね、どうやって見られるんだろうっていうのは興味ありますよね、うん。
そんなバタバタな3泊4日の上海出張でしたが、中国のジブリファンの温かさに大感激した鈴木さんは帰りの飛行機でも本当に楽しかったと大満足。約40年ぶりの中国を満喫していただけたのかなと思います。それにしてもこんなハードなスケジュールをこなしていただいた鈴木さん、ありがとうございました。君たちはどう生きるかは中国でも引き続き大絶賛公開中。スタジオジブリ物語展は10月31日まで開催中です。ぜひ中国に行く予定があるリスナーの皆さん、足を運んでみてください。
上海 市内で行われた宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかのプレミアム上映会と取材の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。